皆さんこんにちは。俳句五七五の時間です。今日も石倉清遠先生とともに俳句のわずか17音という短い言葉から広がる奥深い世界や一瞬を切り取って表現する楽しさを皆さんと一緒に味わっていきたいと思います。私は進行役を務めます森豊美です。どうぞよろしくお願いします。石倉先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
それではまず最初は季語のコーナーです。季語について石倉先生から教えていただきましょう。
はい、桜びえです。この桜びえっていうのは桜の咲く頃に気温が不安定で急に冷え込むことを言います。この言葉を使われて出た京都の花びえがとても有名だと思います。その季語を使った一句を一つ紹介いたしましょう。花びえや母泣かす過去行くたびも、花びえや母泣かす過去行くたびも、これは田中立夫さんの句なんですが、青春の時代に行くたびも母を泣かせた反省からこの句が生まれたんでしょう。大人になって母思う気持ちが伝わってきて胸が熱くなるような一句でした。
ありがとうございます。それでは次は今月の一句です。石倉清遠先生の今月の一句を紹介したいと思います。白木蓮、大樹輝く頬の道。白木蓮、大樹輝く頬の道。石倉先生、これはどのような時に読まれた俳句ですか？
はい、これは4月2日に白木蓮の満開の時に天上人となった知人の俳句なんですが、命日にお参りするたびにお寺の白木蓮が見事に咲き誇っておりました。老木でありながらも天上近くに咲く白木蓮は何か心の癒されるものを感じました。
ありがとうございます。次は俳句の魅力について石倉先生に教えていただくコーナーです。
はい、今回私が四季の輝きという本を出版いたしました。日本は季節の変化に富んで、その美しい姿が人々の感性を多様化し俳句を生み出してきたように思います。そして美しい姿が人々の感性を多様化し俳句を生み出してきたように思います。昭和53年に俳句と俳画に出会い、花物同人であった吉田関先生に教えていただき、今日まで40年間続けてきたのは、春夏秋冬の暮らしの中の風物を捉え俳句を作り、絵を描くことが楽しかったように思います。衰退する 脳の活性を少しでも役立てればということで楽しんでおります。
この四季の輝きという本は、石倉先生の俳句と俳画の世界が色鮮やかに広がっており、色紙や短冊を加えた270ほどの作品が掲載されています。石倉先生、この本はどのような思いで出版されましたか？
はい、この四季の輝きというのは、実は私は35歳の時に俳句と俳画を学びました。で、今日まで続けてこれたのはたくさんの仲間だと思っております。で、20年間じっと勉強して、そして20年目から草津の公民館活動とか草津の小学校の方から依頼があって教えに行くようになりました。で、その当時また冷和屋大学の方で俳画の講師として県の方から依頼があり、それからいろんな教室が始まりました。まあ、この指導書を作ったのはもうちょうど20年経って、皆さんがこれから指導者として勉強していかれる中に教科書として作ったのが四季の輝きです。中身は四季を通して270点の絵と俳句が入っております。まあ、これはお手本として使っていただけたらありがたいなと思って出版いたしました。
142ページにもわたってカラーでとても色鮮やかな本となっています。皆さんもぜひ手に取って見ていただきたいと思います。先生、今世の中は新型コロナで大変ですけれども、何か一句ありますでしょうか？
はい、私がこの間キブカの方へ教室に行くときに草津線に乗りました。そしたら学生が大きなくしゃみをしてマスクをしてなかったために、お客さんがものすごい勢いで怒って、その怒鳴り声が聞こえてびっくりいたしました。その時に作った一句が、くしゃみしてとがる視線や桜びえ。本当にこの病気なのかコロナなのか喘息なのか分かりませんけれども、やはりマスクをして外出される方がいいなっていうことをふと思いました。
ありがとうございました。次はラジオ俳句クラブより優秀作品を紹介します。ラジオ俳句クラブも今回の新型コロナのことで句会を自粛しています。今日は句会でトークする予定だった俳句を送っていただきました。その中から発表したいと思います。1番、みきおさんの句です。春の色溶かして進む外輪線、春の色溶かして進む外輪線。
はい、これは外輪線っていうのはミシガンのことだと思うんです。春の穏やかな海の色をかき分けていく様子をしっかりと捉えられていると思います。
2番、レイさんの句です。春風に押されて今日はスニーカー、春風に押されて今日はスニーカー。
はい、この柔らかい日差しを春風と言われて、その春風に押されながら散歩でもされたんでしょうか。スニーカーを履いて颯爽と歩いておられる姿がとてもいいと思いました。特にこの春風に押されてという素地がとても良かったと思います。
3番、創意工夫さんの句です。桜咲く酒酌み交わし社会人、 桜咲く酒酌み交わし社会人。
はい、これは自分のお子さんが社会人になられた時に親と子の楽しいお酒の席の様子だと思います。お祝いの席で酌み交わすお酒は最高に良かったんじゃないでしょうか。
4番、栗田さんの句です。石の道上り上りて牧羊山。石の道上り上りて牧羊山。
はい、この原句は石の道でしたけれども、やはり季語が必要になってきます。そのためにちょっと添削いたしました。花の道上り切ったる牧羊山。まあこうすることによって桜の頃にこの牧羊山に行かれた様子がとても出ていいと思いました。
5番、恵美子さんの句です。野の花や手本にしたき七分咲き。野の花や手本にしたき七分咲き。
はい、この句も野の花といえばレンゲとか犬ふぐりとかいろんな花が咲き誇ります。でもこれはどの花かいうのがはっきりわからないために季語というのが絶対必要なんですね。それをちょっと添削したところ、こんな風になりました。桜咲き手本にしたき七分咲きと、ほつほつと咲きかけた桜を手本にしたいなっていう気持ちが伝わってくるのではないでしょうか。
6番、清園先生の句です。追い抱きの湯船に沈み花疲れ。追い抱きの湯船に沈み花疲れ。
はい、これは私の句ですけれども、昨年犬山城に銀行に行きました。階段を上って本当に大変な思いして、まあ俳句の会を進めたんですけれども、書いた後に足やら体がとても疲れ切って、ちょっと暑い目のお風呂に入った時の至福を感じた一句でした。
7番、さくらんぼさんの句です。一人一人元気な声や卒園児。一人一人元気な声や卒園児。
はい、これも卒園されるお子さんを一人一人優しく声をかけておられる姿がとても微笑ましく、園児もしかと答えて先生ありがとうでも言っているんでしょうか。
次は今日の一曲のコーナーです。今年は新型コロナの関係でなかなか桜を見る機会も例年より少なかったと思います。福山雅治さんの桜坂をお聞きいただきたいと思います。次はラジオ俳句クラブの優秀作品後半です。8番、山本さんの句です。杉花粉ウイルスも飛びマスク化を。杉花粉ウイルスも飛びマスク化を。
はい、この句は杉花粉もありウイルスも飛び、それは全部 行く人すべてがマスクの顔で生き生きしている様子を、とても今の時事俳句としてよかったなと思いました。
9番、仁朝さんの句です。感じたいマスク脱ぎ捨て春風を、感じたいマスク脱ぎ捨て春風を。
はい、この仁朝さんの句もこのマスクと、まあ、春風っていうのが季語になっております。まあ、どちらかといえば春風がちょっと強いと思いますね。それを残したいであればちょっとこう直したいなと思いました。でこれを感じたいマスクを脱ぎ捨て晴れやかにということで、マスクを強調したいなと思いました。
10番、春風さんの句です。散歩中犬のふぐりがかわいいな、散歩中犬のふぐりがかわいいな。
はい、この句は二通りに取れるなと思いました。まあ、散歩されてる時にかわいい犬が通ったのか、それとも犬ふぐりの花がかわいいのか、ちょっとこの辺が春風さんに一度尋ねたいなと思うんですけれども、私はこの散歩中に土手にいっぱい咲き誇る犬ふぐりの花が本当に土手を埋め尽くすぐらい咲いてるのがたびたびあります。その青い色がした瑠璃色の花がとてもかわいいなと思われたんでないでしょうか。
それでは結果発表です。
第一席はレイさんの奥で、春風に押されて今日はスニーカー。第二席はみきおさんの春の色溶かして進む外輪線。
石倉先生は俳壇花武者の主催をされています。今月の花物関東句をご紹介いただきます。石倉先生、関東句とはどういうものなんでしょうか。
はい、関東句というのは、まあ、俳句の本の中の一番最初に載る一句なんですね。で今月の関東句は、無駄のなき部屋霊人となるシクラメン、中川京子さんの奥なんです。でこれは整えられた部屋に大輪のシクラメンが次々と咲く花を見事で霊人のようだと表現されたことで部屋が明るくなった、言葉の使い方が心を引きつけております。
今回俳句の普及推進を担当されている草津市生涯学習課の課長が新しく着任されました。上原課長より一言お願いしたいと思います。
皆さんこんにちは。 この4月1日から生涯学習課の課長にならせていただきました上原香織と申します。草津市では文化振興計画を作成し、市民の皆様と共に草津の文化を育んでいこうと思っております。特に草津は俳諧の祖山崎宗観の生誕の地でありますので、俳句文化はふるさと草津のアイデンティティとして大変大切なものだと思っております。毎日忙しい慌ただしい日々を過ごしておりますと、豊かな自然を感じる機会も余裕も持てなくなっておりますので、こうしたラジオ番組を通して私も皆さんと一緒に日本の四季を感じ、五七五の素晴らしい文化を楽しんでいきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。早くもお別れの時間がやってきました。石倉先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
俳句五七五はこの4月からは第3木曜日の正午と再放送がその日の20時と25時にあります。同じ内容で第4木曜日の同じ時間帯で放送しています。お聞きいただきありがとうございました。進行を務めましたのは森豊美でした。それでは皆さん、さようなら。